よくですね、お客さんのことを考えるとか、それから教育ですとね、学ぶ生徒さんのことを考えなきゃいけないとかよく言いましてね、そういうのをものすごく強調する人なんかもいるんですね。で、そういう人たちは割とこう善人顔をしてるっていうとちょっと批判的になるんですけど、NHK のアナウンサーに見られるような感じの人が多いんですね。ニコニコって笑ってですね、私はいいことしてますよっていうような感じの人が多いんですが、しかし実態はですね、かなり離れてる場合が多いんですね。例えば随分昔のことになりますが、私がですね、ある大学の経営みたいなのやってる時ですね、時々会議が行われて、大学の全体の方針をですね、決めていくのがあるんですね。そこにですね、来年度から、保育所を作ってですね、大学に勤める職員さんとか先生方の若い女の人とかそういう人から希望があるんで、保育所を作りたいと、いう提案がありましてね。そして説明がありました。もちろん説明は、その保育所を作ることは社会的責任であるとか、それからお母さん方、それからお父さんもですね、要求が強いと、今は仕事をして子育ての時間がないと、いうようなことがるいるいありましてね。さらに大学の社会的責任としては、大学こそが優先して率先してですね、保育所なんかを作っていかなきゃいけないのに我が大学は遅れてるとか、こういう説明がルールあるわけですね。もちろんそれは必要で、私立大学なら府警からの授業料、国立大学なら、国からの税金でやってるわけですから、一つ一つの、設備投資とかそういうものについては、慎重に大学内で検討しなきゃいけないところも当たり前なんですね。で、それはこの時節ですから保育所を作るのは当然だということで、認められそうな雰囲気だったわけですね。それで私がですね、こう言いました。ところで、この保育所については赤ちゃんの希望を聞きましたか、とこう言ったんですね。そしたらみんながぎょっとしてですね、赤ちゃんの希望、何この先生言ってるんだって感じですね。で、あるちょっとアホな先生が、頭の回転の鈍い先生が、武田先生、そんなこと言ったって赤ちゃんが言葉論理的に言えないから聞けないじゃないですか、とこう言われるので、私がですね、いやいや、赤ちゃんはもちろん言葉はなかなか難しいでしょうけれども、そのためにこそ我々は、幼児学だとか育児学だとか赤ちゃんの心理学だとか発達史とか、そういうものについての専門家がおられるでしょうと。だからそういう先生のご意見はどうなんですか、赤ちゃんから見たら、幼児から見たらですね、お母さんに育てられるのがいいのか、お父さんに育てられるのがいいのか、さらには、保育所の方がいいのか、これはいろいろ難しい問題がありますから、ちょっとどういう結果だったか教えていただきたいっつったらですね、誰も沈黙しちゃったわけですよ。それでですね、私が一応そういう反論しましたんでね、保育所に関係するのは主にはお母さんでしょうと。しかし預けられる赤ちゃんも非常に大きな影響があるでしょうと。もしかするとある時期はですね、お母さんが育てるとかお父さんが育てるとか、なんかそのそれから兄弟がいた方がいいとか、いろんな条件があるでしょうと。それには保育所っていうのはいい面もあれば悪い面もあると思いますので、それが全然検討されないで保育所を作るっていうのは大学としてはどうでしょうか、とこう言ったわけですね。そしてそこからしばらくなんかいろいろグズグズと事務方の人が言い訳なんか言ってですね、採決に入りました。私はですね、そういう反論をした私としては、これはね、保育所を作るのが当然だから、今の世の中の風潮としてはですね、採決したらやっぱり保育所を作る方になるだろうと思ったら、保育所を作るのに賛成が 2名、それから反対が10名でですね、圧倒的多数で否決されましてね、それでその年は保育所を作ることが中止になりました。この話はしばらく、皆さんの口にも上ってですね、武田なんちゅう変な先生がいるから赤ちゃんを預けるのに1年先になっちゃったってなことがあったんですけどね。だけども本当にどうなのかっていうことですね。我々は日常的にですね、いろんなことを次々と処理していかなきゃいけないので、あまり一つ一つを深く考える暇がないってことは事実ではあります。事実ではありますけどね、大学なんかが何か行動するってことは、 まあ、地域的な責任とか社会的な責任から言ってですね、やはりそこのところを考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。大学以外にはなかなか考えられないし、ましてこの頃はマスコミがですね、なんかいい子になろうと思って、そのお母さんが勤めに出るために子供をどうかしなきゃいけない、でお母さんを勤めに出すのはなんか人間としての役割だとか変なことで、僕はですね、もちろんお母さんは赤ちゃんを育てる方が仕事なんかよりずっと大切だとは思いますけれども、まあいろんな考えありますしね、アメリカとかヨーロッパの文化に染まってる人もいるし、まあ、いろんな方がおられるんでね、男女同権っていうのは男性も女性も幸福になるための一手段であって、もちろん同権は決まってるんですけど、男性と女性が同じことをするのがいいことであれば、やっぱ一回私がテレビでですね、ものすごい勢いで男女同権とか言って頑張ってる女性がいましたので、その人にこう言ったんですね。もし男女同権を言う、同じことをやることが男女同権と言われるなら、あなたは今そう言ったと。女性の社会、参加とか共同参画とか言っておられるけど、男性と女性が同じことをするのが良いことであれば、まずは私に子宮をつける研究をしてくださいと。私はどんなにひっくり返っても子供を産めませんと。おっぱいもありませんと。だからどんなに頑張っても男女共同参画はやれませんと。子供を産むとか子供を育てるという点では男女共同参画ってはできません。なんで女性だけが男がやることを全てできて、男は女のできることを やらなくてもいいって、そういうことはあるんですかとこう聞きましたらね、まあ、その人は黙ってしまいましたね。まあ、それからつい最近のことなんですけども、これはどこでしたかね、広島ですね。広島で、ちょっと街頭演説をしておりましたらね、ものすごく暑い日だったんですよ。で僕はワイシャツを着て背広を着てネクタイをしてですね、壇上に登って演説をしてたわけですね。そしたらやっぱり世話をする人が、まあ、僕は年も取ってるし、まあ熱中症も考えられるんでね、日傘をさそうとしたんですよ。さしてくれようとしたんですね。それはもう大変にありがたい心遣いでですね、だけど僕がこう言ったんですね、聞いておられる方と私と同じ取り扱いしてくださいと。聞いてる方が今みんな日傘してる人、まあ女の人で一人二人いたかもしれませんが、男性で日傘をしてる人なんていませんでしたからね、私と聞いてる人は同じ立場ですからって言ったんですね。だけどこれも重要で、先ほどの保育所の話なんかともみんな一緒ですけど、なんか世の中にはなんか暗黙のですね、序列みたいのがあるわけですよ。お母さんは幼児を自由にできる、それからその演説する人は聞く人よりか偉い、まあ、こういうのがあるんですね。これはまあ多くはこれは日本文化とはちょっと違って、多くはまあヨーロッパとか中国から来たですね、力ずくの社会ですね。ヨーロッパとか中国ではですね、力を持ってる人、お金を持ってる人、知恵がある人が人間として偉い人であるということで、まあ、みんながそれに気を使ったり、あるいは高い職に就けたりするんですね。ところが日本はそうじゃなくて、力ずくではない社会、これを日本は作ったんですね。おそらく私の感じでは自然に対する、観察力が非常に鋭かったんですよ。私は科学者のもんですから、まあ、古事記とか、まあ、そういう日本の風習を聞きますとね、ああなるほどな、随分生物の観察力、生物とか自然の観察力が昔の日本人は強かったんだなと思うところがあるんですね。そういう強い観察力から見ると、そのこの自然とかこの生物とかから、まあ、我々の祖先といったものがですね、非常にこう平等っていうかですね、平等という名前も最近のヨーロッパの文化で汚れてますけどね、自然にどの人も同じように立派であると。そのだから例えば日本ですとね、人間だけが偉くて神様の寵愛を受けるけどもっていうんじゃないんですね。もちろんキリストイエス様の教えとかそういうのが間違ってるとか、そんなことは僕はもう全然言えないんですが、日本の考え方っていうのは、人間も動物も飼ってる馬も犬も、それから野原で遊んでるウサギも 飛んでる鳥もみんな命としては同じである、命としての貴重さとかそういうのは同じである。じゃあその人たちが例えば空を飛んでる鳥がですねお金を持ってないとか、東大出てないとかそんなことが問題なんじゃなくて、命というのは命そのものに価値があるというふうにですねやっぱり考えるのが、まあ、適切じゃないかというふうに思うんですね。まあ、そういう意味では、やはり我々の考えというのは非常にある時には時代の影響を受ける、もしくは最近ではもうメディアがですね、最初に我々に情報をインプットするものですから、まあ、メディアの人には本当に十分に自分たちが社会のいろんなことをコントロールしてしまう、それに酔うことなくですね、それに溺れることなく、やはり日本人の人が日本のメディアを聞いたら幸福になるように正しい考えを持つような方向でですね報道してもらいたいというふうに、まあ、私は切に思います。